イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年5月17日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を鎮め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、あなたが中心となり霊と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。共に心から主に賛美していきたいと思います。
神のすべての武具を身にまとい、腰には真理の帯を締めて、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐き、信仰の立てを取って頭に救いの兜をかぶり、御霊の与える剣受け進もう。タイアン主に向かって喜びの声を上げ、 げよう。大胆勝利の主に向かい叫べたよ。大胆主に向かって喜びの声を上げよう。大胆勝利の主に向かい叫べ。
ハレルヤ、信じましょう。
私が与えたその飯と、また私があなた方を選んだことは何一つ変わってはいないと主はされます。私は確かにあなた方をこの賛美隊として召し出し、この終わりの時代にこの地に置いたことを覚えなさいと主はされます。私は再びこの賛美隊の働きを通して多くの身を、多くの中核を勝ち取らせていこうと主はされます。この礼拝の寺の中で またあなた方が福音宣教のために出ていくときに賛美を通して働かれる神の栄光をあなた方は見るようになると主張されます。礼と誠をもって主を礼拝してきなさい。私は豊かにこの賛美の礼をこの御からの教会に豊かに進めていこうと主張されます。
この平安があなた方にあるようにと言われます。私はあなた方にこの最善の身を与えており、最善の中を通過させていると言われます。そのただ中でこう賛美を捧げ、感謝を捧げ、この主を礼拝していきなさいと言われます。
この神に聞き従うことをこのためらってはならないと主張されます。神に祈り聞き従うことを恐れてはなりません。あなた方は信仰を持って踏み出していきなさいと主張されます。あなた方に私は語っていることがあり、またあなた方がすでにこの語られている言葉があると主張されます。その言葉を固く握り、その言葉に立って歩みなさいと主張されます。私はさらにこの聞き従う者たちを通して豊かな栄光を表していこうと主張されます。私は多くの祝福を、多くの実をこの年結ばせ、多くの実をつけさせていこうと主張されます。それはあなた方自身に及び、またあなた方の身の回りのもの、あなた方が愛する者たちにまで及ぶと主張されます。私の言葉に従いなさい、私の言葉に従って歩みなさいと主張されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう、喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主が私たちと共におられる、我らの神、主の皆をたたえます、我らの神、主の皆をたたえます、我らの主の御名を讃えます。
アメン。ハレルヤ。もう一度紹介しましょう。
ハレルヤ。
愛する天のお父様、この賛美の時を感謝します。あなたが賛美に豊かに迫ってくださっていることを感謝いたします。また予言の言葉を語ってくださりありがとうございます。どうぞ続く礼拝をさらに神様がご臨在を持って導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしたいと思います。20日、夕方タラミ、夜大村にて集会が持たれます。祝福された集会となりますように。また今週土曜日23日、チャペルコンサートが行われます。御心の方々が集われますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。 また今オンラインで共に礼拝されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アメン。はい、それではイザヤ・キャラ・マコト牧師に導いていただいて、主の御からと父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。主の御からと父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。他の教会の方でも、エス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐にお預かりください。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意のある方々は共に聖餐に預かっておきたいと思います。またご用意のない方はですね、ぜひこの後はご用意されて共に聖餐に預かることをお勧めします。教会の祝福にですね、預かっておきたいと思います。それでは聖餐のためにお祈りいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架で裂かれたイエス・キリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊様が豊かに導いてください。様、またオンラインで愛されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に豊かに与えください。イエス様の十字架を感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、お一人一人で悔い改めの時を申したいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと血を合意いたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉を満たします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その体を止めていただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて待ち、こう言って彼の話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を止めていきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって罪許され義とされ神のことされたこの恵みを本当にありがとうございます。私が始まります1週間、どうぞあなたが語ったこの素晴らしい恵みの顔を主と共に歩み、主が用意されている主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖祭によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖祭の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられたもののうちの多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてもまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますように お祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの方々です。よろしくお願いいたします。
感謝します。本当に嬉しいことが一つありまして、ゴスペルクラブに今一人ハンディを持った高校生の女の子とお母さんがいるんですけれども、その方からメールをいただきまして、あの賛美大会以降ずぶとい声でここからと歌うようになったということで、母の日の本当プレゼントということで、すごく喜んでメールをくださいました。本当に奇跡がすでに始まっています。感謝します。
それでは、素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは神様がなしてくださいました良きことを分かち合うとき、証の時をお持ちしたいと思います。先週岐阜に使わされ戻ってこられました、木原純子牧師に証をしていただきます。よろしくお願いいたします。
短い時間で本当に御心の証ができますように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。あと本当感謝します。先週日曜日私いなかったんですけれども、一回お休みをいただいて大阪の方の礼拝に行ってきました。長男と長女、次女がどういうわけかどちらも大阪勤務になりまして、引っ越しのこともあり、木原忠治、安子、おじいちゃん、おばあちゃん、それから彩奈ちゃんも向こうに行って、5人もですね、南西教会から行っているので、ちょっと本当にお礼方々行ってきたんですけども、一つ感動したのは、小学生の男の子が賛美大会に出るというので眠気眼でほとんど起きたばかりで歌詞も飛んでたんですけど、それでも特別賛美をしてくれて、なんかすごく心に触れられたというか、和んで、これなら長崎教会も行けるっていう、なんかこう希望を持って帰ってきました。でちょっと今日賛美隊ということでちょっとお明かししたいんですけども、岐阜に朝大阪に出て岐阜に5時ぐらい夕方岐阜教会に行きましたら、2人の夫妻がいらっしゃって、その方はですね、前回私たちが B ちゃんと一緒に老人ホームに行った時、私は父のこと母のことだけ思って、なんとかと思ってすがっていった老人ホームはほとんど多宗教の方がいっぱいいらっしゃる老人ホームだった。その中で戦っておられるご夫妻だったんですけども、そこで出会って岐阜教会にずっと来られていて、5時に行った段階でそのご夫妻は何をしていたかというと、進学校に入っておられたんです。でもう2月に行って賛美隊が行ってそこで出会って、3ヶ月後にはですねもう新学生というか高校生ではあったんですけども、本当に熱心に学んでおられる姿を見て、で岐阜の牧師さんもすごく喜んでおられて、賛美隊で立つっていうことが私たちはもう本当ただ神様を褒めたたえるだけなんですけども、こんなにも神様の働きを広げていくんだなということを思って感謝をいたしました。そして孤児院に行ったんですね。で岐阜の私が小学校行ってたすぐ近くで、なんか伊藤博文が名前をつけたっていう明治からのなんかすごく120周年、このペンテコステで120周年 のところだったんですけど、ちっちゃい子ばっかりで、小学生思ったより年齢が低くて、アンパンマン1個用意はしていったんですが、何のために生まれて何のために生きるのかわからないまま死ぬのは嫌だっていう、歌詞は柳瀬さんというクリスチャンの方が弟さんのために、弟さんが特攻隊で池飛ぶんだって、優しい君ってこの守るため、みんなを守るためっていう子供の主題歌にしてはものすごく深い意味があって、でそれをですね子供たちに話したんですね。そしてでもイエス様っていう、もっと私たちのために命がけで死んでくれる人がいるんだよっていう、でジーザスラブズミーの主我を愛す命を捨てて雨より下りっていう曲を歌うことが、賛美することができました。でもその個人は園長先生がクリスチャンで、全員日曜日には教会に連れていく、そしてこの120周年記念には市長座も招いて慈しみ深きを礼拝形式でやるっていうところ でも本当に短くまとめますと、子どもたちは施設を必要としていない、子どもたちは家庭を必要としている、だから社会福祉法人の方なんですけども、小さな家をいっぱい借り上げて、そこにお前お母さんになれ、お前お母さんになれということでスタッフを派遣して、でいろんな家庭をいっぱい作って、でこれが今石瀬の孤児院がやっていることと全く同じだなと思って、ああ本当になんか賛美隊として行きましたけれども、この後いっぱい教えていただくこともあり、めったにいないすっごく忙しい園長先生と長い時間を取ってお話を聞くことができて、B ちゃんは残りまして岐阜にですね、そしてこの120周年記念のペンテコステの時にその個人のところに行くことになりました。でまた長崎と同時にですね、大阪や岐阜やいろんなところでですね賛美隊が出ていくときに神の国が広がっていっている、で 小さな子供も立っていたし、あのおじいちゃんおばあちゃんも立って、あの本当にあの神の国が広がっていくという姿をこの感じました。そして長崎はですね、すごく祝福されている、小さな教会がいっぱい戦っている中で、あのどれほど今長崎教会が祝福されているかということもすごく感じて帰ってくることができました。本当に感謝します。お祈りをありがとうございました。
明かしの時をありがとうございました。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所、メッセージ箇所は新約聖書使徒の働き1章の12節から14節、新約聖書使徒の働き1章の12節から14節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の227ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の208ページです。新約聖書使徒の働き1章の12節から14節お読みいたします。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネ、ヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り次いでいただきます。お願いいたします。
イエス様の皆をおめでとうございます。おはようございます。今日はあの来週ペンテコステといいまして、聖霊様が初めて臨んで、まあ、教会がスタートした、うんと砕いていれば教会の誕生日ですけれども、まあ、長崎教会もちょっとペンテコステ88年の5月22日だったんですけども、ペンテコステの日に教会がスタートいたしましたので、まあ、あの特別な意味があるんですが、そのペンテコステの直前に弟子たちが、まあ、どうしていたのかということですね。この14節のところ、この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたというこの14節を中心に、まあ、あのちょっと学んでいきたいというふうに思っています。それではその前に賛美の時をお持ちしたいと思います。あ、お願いします。今は総額差大募集なので、ぜひ総額できる人をおっしゃるんですね。あの総額者いないと百ちゃんがですね、バイオリンができなくてですね、片手にピアノ片手にバイオリンだけでもいかないので、はい。それではですね、お立ちになる方はお立ちください。座ったまでも結構ですが、心から礼拝をしたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、今は仕伏せを行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行
なる者はいない、一人もいない。不幸を行う者らは知らないのか、彼らはパンを食らうよ、私の民も食らい、神を呼び求めようとはしない身よ。彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、それは神があなたに対して銃を張る者の骨を撒き散らされたからだ。あなたは彼らを恥かしめた、彼らを捨てられたから。あイスラエルの救いがシオンから来るように、神が見民の安永を元の森にされるとき、ヤコブは歌の使命、イスラエルは主の喜べ。
21番の神の価値ですね。
神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る、最後まで主の言葉に従い続けよ、いたのも必ず主の言葉の成就を見るから。神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光、神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る、最後まで主の言葉に従い続けよ、いたのも必ず主の言葉の
一番の神の愛を賛美したいと思います。
ながら。
十九番のメシアの後で入りたいと思います。弱さを覚えるとき、落胆するのではなく、その弱さの中で私を求め、私を賛美し、私に感謝を捧げなさい。私はその弱さを通して私の力を豊かに表していこうと主は仰せられます。できなかったことができるようになる、超えれなかったことが超えれるようになる、そのような恵みをあふれるほど豊かにあなたはこれから見ていくようになる。私に求めなさい。私には不可能が何一つありません。何一つないと主は恐られます。
この戦後70年の時が満ちるこの時、こう一つの大きな時の境目となると主は言われます。この時代が、世界が、また日本が大きく変わることを覚えなさい。大変な困難な時代になっていきますが、しかし同時に神の霊は力強く動いている。この御霊に導かれて歩んでいきなさい。一人一人に大きな計画があり、これからの困難な時代に神の計画があると主は言われます。
私は死ではなく命を与えるためにあなた方を召し、あなた方を通して私の命があふれ流れ生み出していくためにあなた方を選んだと主は言われます。あなたの最も近くの人々が、またあなたから遠く離れている人々が、 あなたを通して私の命に預かり始める年は恐れます。かつて一つの爆弾で7万人以上の者がこの地で死にましたが、私はそれに勝る命の誕生をこれから与えていこう。聖霊が激しくこの地に臨み、あなた方を聖霊が満たしていくとき、あなた方は神の霊が力強く働き、印と修行を伴う神の技が始まるのを見ていくであろう。長い忍耐を持って待ち望んできたこの場所が、この国が、これから激しく聖霊によって裁かれる時が来ようとしている。しっかりと目を開けなさい。あなた方はしっかりと目を開けて、目の前のこと、自分のことに捉えすぎて、神の大いなる計画を見失わないようにしなさいと、主は仰られます。
この御霊で始まったことを肉で完成させようとしてはなりません。途中で投げてはなりません。この御霊で始まったこの聖霊の導きに従って一歩踏み出した事柄を、この聖霊の助けによって最後まで全うしていきなさいと主は言われます。
十字架を追うことが始まっていきますが、その十字架を喜んで引き受けなさい。確かに死を通りますが、それは命に至る道であり、その命は誰も奪うことのできない命、喜びを伴う命、力を伴う命となると主は仰られます。34番を最後に賛美しましょう。
新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、とあの新しい歌を持って主を褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて主を褒めよ、主を褒めよ、とはに。
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。証をありがとうございます。また今日集われたお一人一人をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して豊かに語り、私たちに必要な語りかけを豊かに与え、私の信仰を育み、あなたはこの年を用意しておられる素晴らしい主の御業を、恐るべき技を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の声も減り下ります。上からの知恵と識と両手を持って、聖霊がご自由にお語りください。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進言します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を見られた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。ませんね、ありがとう。ありがとう。おはようございます。金曜日の日にですね、2回目の後藤の集会があって行ってまいりまして、で、今回はですね、金曜日の夜ということもあってですね、一緒に来たい方はたくさんいたんですけども、お仕事があったり学校があったり、それから夜行くためにはですね、もう昼過ぎのフェリーに乗らないと時間が合わなくて、ジェットフェルに乗ればいいんですけど、ジェットフェルは2倍しますので、それでですね、それで、そういうこともありまして、そして泊まってきて土曜日に帰ってくるので、夜はもうフェリーもジェットフェルもないので、それで、妻と2人だけになったんですけども、まあ、2人で行ったことが逆に今回良くてですね、だからこそ話せる、信吉先生のいろんな、その通ってきた教会のいろんな事柄をお聞きしましたし、彼自身のことも話してきたし、私たちもかなり突っ込んだ話をすることができてですね、教会のことをいろいろお話することができました。で、信吉先生が言うには、自分は教会で、リジェクトですね、今までどこに行っても教会行くと拒絶をされてきたけども、初めてその受け入れられたってですね、この前も FF に来てですね、賛美に入ったんですけど、えらく喜んでもらえてすごく嬉しかったみたいですね。なんか音が2つ半音ずれてると言ったら、次にはピタッときちっとやってきて感動したとかですね、 いろいろ言われて非常に砕かれて、おべを学んだとかですね、いろいろですね、言っておりましてですね、しかもでもそれは本当に嬉しそうに楽しそうに話されるんですね。本当に本当に本当に嬉しいんだなっていうのが分かったですね。お話をしてかなり率直に本当のところで話をしましたときに、一つ我々の、私たちの教会には計画はありません。それは何もしない無計画ってことじゃなくて、神様の計画があるから、その神のおっしゃることに従っていくので、主が言われたら、そこに従っていくので、その神の教会の中に入るっていうことを話したんですね。だから、自分たちで計画を3年計画と5年か持ってるわけじゃないって。主がそうおっしゃったらそうだし、そうじゃなかったら何もないんだって話をしたらですね、えらく感動されまして、実は自分も、実はそうなんです。計画がないんですってことですね。神様の通りに、御霊に従って生きるってことなんか、よく言われていまして、なんかすごく結構核の部分で一致したのと、それ以外もですね、賛美のこととか、宣教ですね、彼はアフリカなんですけども、一致しまして、オンラインのね、なかなか忙しくてオンラインもできない、日曜日も、ちょっと今は春からずっと夏にかけては、検診が順番にあるそうですけれども、でも、とにかくダウンロードしてでも、礼拝に扱っていくということで、オンラインの会になろうという話になって、来週 FF の特別賛美がやって来られますので、その時に、身体の教会に入ってこれ入会できればいいなと思っています。で、教会があるかないかは、ね、霊的なカバーを受けるかどうかと決定的にかかっていくのでですね、できればそれを願っております。また来週ペンテコステなので、さっきも言ったペンテコステは特別なんですが、長崎教会にとってもペンテコステは特別なんですね。88年の5月22日のペンテコステの日に長崎教会をスタートしました。だから27歳、私は結婚した年ですけれども27年になるわけですね。で、一番最初の時はですね、5月15日の日にペンテコステの1週間前、今日の日曜日みたいなと思うんですね、ちょうど1週間前の日曜日に東京で暗証を受けて、任命暗証を受けて、そして、21日の日に長崎に着いたんですね。で、住む予定の家の鍵をもらいに行ったらですね、不動産屋さんがですね、二日酔いで倒れ伏してたんです。忘れませんよね。そして鍵がなかったんですよ。だから鍵がなくて入れなかったんですよね。で、今この場合はですね、不動産屋に作ってもらえばよかったんですけど、我々は自分で出したんですよ。考えたらね、若かったんですね。今ならね、不動産屋に出してもらうんですけど、鍵屋さんに来てもらって、鍵を壊して新しい鍵をつけたんですね。ね、鍵屋さんに来ても開けれなかったから。そしてでもね、その頃はやっぱり燃えていたんですね。全然否定的じゃなくてですね、鍵が壊して新しい鍵にしてですね、で、鍵をもらったら新しい鍵、これはリバイバルの鍵だとか言ってですね、なんか偉い喜んでですね、何でも喜んでましたね。やっぱり精霊に出されてる時っていうのは関係ないですよね。ね、そうじゃない時は何があってもつぶやくし、いい時は何が起こったって喜ぶんですね。だからね、鍵が新しくなっただけで喜んでましたけども、そうやってスタートしたんですね、一番最初。一番最初は朝、西高に行って、礼拝をして、で戻ってきて、そのお家で礼拝をして、そこから始まったんですけれども、27年目です。で、来週の第一礼拝でですね、ある方が入会しますけれども、ちょっと画期的なことが起こります。だから、第二礼拝の方は、その延吉先生が来られると思いますし、ちょっと新しいことがいよいよ始まってきているなということを、いろんな面で感じますので、ぜひ皆さんですね、何でも主に期待してほしいと思います。あるところまでは何も変わらない。信仰型の教会っていうのはですね、信仰型っていうのは、信仰型の教会っていうのがあって、それは、あるところ、例えばアブラハムは99まで何も起こらなかった。で、100歳になってポンと子供ができますよね、約束が。モーセも40歳で使命に立ったら逆にアロンに追いやられて、80歳までは何もなくて、80になったら使命を開くんですね。で、あるところまでは何も起こらないっていうのが、信仰型の教会の特徴です。だから、徐々にこう伸びていってね、徐々にやっていくと分かりやすいんですけど、進行型の教会ってのは全く何も起こらないからマイナスに行くんだけど、ある時が来たら逆転するってことが起こるんですね。癒しを約束されていても全然治っていく兆候がないのに、ある時が来たら本当に治っちゃうとかですね。で、逆に悪くなる時があるんだけど、ある時が来たら逆転して一気になるとかね。これ進行型の癒しですね。で、どうぞはっきり変化が始まってきますので、主にね、期待していただきたいというふうに思います。それで、今日はそのペンテコステの前に、じゃあ弟子たちはどうしていたのかということで、聖書に行きますよ。使徒の働きの1章の14節。この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈り専念したと。で、この人たちってのは誰かというと、その一つ手前に書いてある、13節に書いてある、ところですね。彼らは、この彼ら、 町に入ると泊まっていた屋上の間に上がった。でこの彼らというのはこの人々は十二弟子イスカリオとユダが裏切りましたので11人ですけども、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ、11人ですね、であったと。この11人と婦人たちなんですね。でイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たち、婦人たちが入ってるんですね。ですごく大事なことで、聖書を見ていくと婦人たちというのはいつも用いられています。で今死の十字架も、ね、女性御霊に教える女性たちを牧師伝道師として立てって本がね、あれも2年か3年前出たんですけど、今再びすごくクローズアップされてますけども、まあ婦人たち女性たちはすごく用いられている教会です。宣教師は全部婦人なんで、女性なんですね。婦人というか女性なんですね。婦人というか女性ですね。ね。で、ミッショナリー、死の時間の今ミッショナリーも全部女性ですね、今ね。で牧師は男性と女性が両方いますけども、女子も結構立ってますね。婦人も結構立ってますね。で、このペンテコステの時に、弟子たちと共に婦人たちがいたってことで、ただしね、大事なことは、婦人たちであれば持ち帰るかというとそうではないんですね。祈る婦人たちは、すごく神に持ち帰るし、祈る婦人たちは教会の祝福の源なんですか、本当に。ところが、祈らない、ただご婦人の特徴って何かというとね、ご婦人というのはね、おしゃべりが好きなんです。世界共通です。ね。で、ご婦人たちに黙れというのは死になさいということを意味します。だから、ご婦人たちはおしゃべりが好きで喋るんです。でも問題は、祈って喋るご婦人は、神に持ち帰る座となります。教会の宝です。でも祈らないで喋るご婦人は、はっきり言いますが、分裂の鍵になります。教会の癌になります。はっきり言いますけどね、祈る婦人たちっていうのは、バンバンに喋ってもいいから、祈って喋るご婦人たちは教会の宝で、リバイバルの鍵を担います。婦人会は強い教会ってのは強いんです。ポリアンナも言ってたでしょ、婦人会の人たちってね。ですね。ところが、祈らないで喋る婦人たちは、教会に分裂をもたらします。これを覚えてほしいですね。逆に言えばどっちにしても婦人たちは重要な鍵を握ってるってことなんですよね。で、ここに婦人たちが入ってるってことに目を留めててほしいですね。だからどうぞ、祈ってほしいと思いますね。それは教会にとって宝だし力だってことをね、覚えてほしいですね。で、イエスの母マリアって書いてあるんですね。で、聖書に出てくるイエスの母マリアは、ここにも出て、わざわざ名前を婦人たちと別に書いてるだけ、本当に神に選ばれた、へりくだった素晴らしい方です。信仰の模範です。だから残念ながらカトリック教会が今言っているマリアというのは聖書のマリアとはかけ離れています。違う霊的存在です。だからこれは惑わしです。でも聖書が言っているマリアというのは本当に素晴らしいね、へりくだった歌なんですよね。でそのマリアとでおよびイエスの兄弟たちというのは、エス様が生まれた後に生まれた子供たちだと思われますね、だからエス様の兄弟たち、それと120名ほどというのが15節に書いてあるので、120名ほどの人たちが集まっていた。で何をしたかったら心を合わせて書いてあるんです。全員で。で、祈りに専念していたと。ペンテコステの前に彼らは心を合わせて祈っていた。そこに精霊が激しく臨んで、本当に教会がスタートして、弟子たちは全く次られたんですけども。でもここで、ね、面白いんですよ。心を合わせ祈りに専念したって書いてある。でも、心を合わせって書いてあるんだけど、弟子たちって皆さん、これいろいろ書いてあります。弟子たちに集中しますね、わかりやすいが。弟子たちって心を合わせて祈る人たちかというと、弟子たちは心を合わせれない人たちだったんです。ちょっと前まで弟子たちは、心をバラバラに眠っていた。そうですよね。心が合わせられなかったんですね。例えば、ヤコブとヨハネがですね、イエス様の右と左に座らせてくれって言ってね。で、密かに言ったら他の弟子たちは怒ったってね。つまり何かあったら、どっちが偉いかを言い争っていたり、議論していたり、そういう弟子たちだったんです。ペテロもヨハネの21章で、復活したイエス様に出会って、私についてきなさいってね、最初に受けて、いつも言いますが、映画で言えば一番感動的なシーンですよね。ね、フォローミーってね。ね、イエスサーって言えば感動的なシーンなのに、その時、ペテロ何を言ってあったら、ヨハネのことを見て、こいつはどうですかって聞いてですね、感動的なシーンが奇跡に変わるっていうね。何かって言ったら、それぐらい気になっていたわけですよ。だから、この弟子たちってのはお互い気になって仕方がない人、仲間っていうか連中で心を合わせるってことはそんな簡単じゃないですね。いや、見せかけ上できますよ。でも神様の心を見るから本当に心を合わせて祈ったってことなんですね。なぜそれができたのか。しかも祈りに専念したって書いてあるでしょ。でも皆さん思い出してください。弟子たちはペトロとヨハネとヤコブは3人選ばれて十字架の直前にイエス様がゲッセマネで祈るとき、 血のような汗を流して祈られた、苦しみもだえて悲しみもだえてって書いてあるんです。福音書って表現は違うけど、もう本当に苦しみもだえ悲しみもだえて血のような汗を流してイエス様を祈った、一生の間届くことの距離すぐそばで、その時に、眠ったんですよね。でしかもあの時イエス様祈ってろって言ったんじゃない、目を覚ましてなさいって、起きててって言ったのに起きてられなくて寝ちゃったわけですね。その弟子が祈りに専念した、専念というのは没頭してた、祈りに集中してたって言ってもね、英語でディボートリーなんですけど、まあ、そこに集中して没頭してこう、ね、心がスッと書いたことでね、全くそのちょっと前の弟子たちとは違うんですね。なんでそれができたの？だって聖霊が来たらできるのは分かりますよ。でもこれまだ聖霊来る前でしょ。聖霊来る前なのにこの時弟子たちは心を合わせて祈りに専念したって書いてある。これができたんですよね。大事なところですよね。夫婦でも親子でも教会でも心を一つにして祈ることは簡単じゃない人たちっていっぱいいると思う。クリスチャンのこと言ってるんですよ。クリスチャンの夫婦だから心は一つになることはそうとは限らない。クリスチャンの親子だから心は一つになることはそうとは限らない。教会は心一つになることはそうとは限らない。でもし心が一つになればどんなことでも叶えられるってマタイのところに書いてある。イエス様言ったの。もちろん聖霊がいたらそれはできるんだけど、この時は聖霊来る前じゃないですか。なのに心一つに彼らは合わせて祈れたんですよ。あんなに祈りが苦手だった弟子たちが。で今日はね、そこを学びたい。何がポイントだったのか。三つに絞ります。一つ目は何かというとですね、これは一章前半というよりももうちょっと前を見なきゃいけないんですけども、まず、ペテロをはじめとする弟子、まあ、弟子たちに集中しますね。わかりやすいからね。弟子たちを見たときに、弟子たちは、特にペテロがわかりやすいです。ペテロは、勝ったペテロと決定に違うのは、自分はできないということを知ったペテロだったんです。ペテロは本当にイエス様を愛していて、イエス様についていきたいと思っていました。ね、で、ここにはどこですね。どこを記録しようか今考えたと思うんですけども。だからですね、何かというとですね、そこを開くにはちょっと福音書に持たないといけないから。で、ペテロは本当にイエス様をついていきたかったので、イエス様はですね、あなたは私、鶏が煮たくまに三度裏切るよって言われた時にですね、まあ、とんでもないってね、まあ、他のみんなを裏切ってもって、まあ、こんな優しい言葉じゃないよね、もう他の奴らを裏切っても私は裏切りませんっていう感じでしょうね。もう、それは嘘じゃなかったんですよね。本当に彼は主を愛していて、自分は従うつもりだったし、命をかけて従うつもりだったし、いいですか、そうできると思ってたんです。こんなに主を愛してるんだから、こんなに主ってここまで全部捨てて3年間ついてきたんだから、ここまで私はやってきたんだし、こんなに主愛してるんだから、できると思ってたんですよ。できると思ってたんですよ。で、それは高慢というよりも、本当にそう思ってたんですよね。一生懸命やってきたから。ところが、いざ、エス様が捕まった時、やっぱり本当に気になって仕方がないから、さっと逃げていけなくてついていくわけでしょ、後ろから。そしたら、その前の人たちにイエス様と一緒にいたじゃないかって言われて、そのうちにね、言葉の名前で分かる場合とか言ってね、そんなこと仲ばいって言ったけどダメだったわけですよね。で、3回裏切ってしまうわけでしょ。で、3度目裏切った後に、振り向いたらちょうどイエス様と目が合ったって、で、合流すると書いてありますね。で、つまりペテロは、本当に従っていきたいと思ったし、できると思ったのにできなかった自分、裏切ってしまった自分、それとまあ、向き合うとはいなかったんですね。自分にはできないっていうことに向き合うとはいなかったんですね。で、できないことを知ったペテロは初めて祈りのところに行くようになるんです。しかも面白いのはペテロだけじゃなくて他の弟子たちだってみんな逃げた。いつもにヨハネは丸裸で逃げた。で、だから逆にここで心を合わせて書いてあるけど、本当のお互いにできなかったってことを、自分たちができなかったってことを知ったとき、初めて彼らはが祈りの場に来て祈るようになるんですね。で、皆さんも何とかしてあげたいけど何ともできないとき、真剣になって祈ったりしませんか。例えば子供が病気になった時、ね、今の医療で癒せるならまあ、お祈りはするけれども、とにかくお医者さんよろしくって感じの場合があると思う。でも今の医療ではもうダメだって分かった時に、もう神にすがるしかない時に真剣に神に祈ったりしませんか。自分にはできない、もう自分たちはどうすることもできないって思った時、人は真剣に祈り始めたりしますよね。で、この時ペテロはできないところに来ていたんだ、ね、で今リバイバルの直前なんですね。それ今までにないことが起こると思います。私、長崎に来てすぐ示されたことがあったんですね。長崎は原爆を体験しています。広島と長崎ね。ただ、長崎の原爆の違うところは、長崎の原爆で、世界で最初の起きた原爆は広島なんです。そういう意味で広島は特別なんです。でも、広島だけで戦争は終わらずに、 長崎に原爆をした後に戦争終わったんですね。もうちょっと日本のね、上の方々が、もうちょっと早く決断してくれれば長崎原爆地に住んだでしょうけど、でも長崎原爆地は後に戦争終わったんです。でもその時浦上天主堂でミサが開いていて、たくさんの、クリスチャンたちが死んだんですね。その後戦争終わったんですね。でやっぱり意味があると思います。それでね、7万人が一発で死んだんです。一瞬にして。でその後7万人以上は亡くなってるんです。今もついてるかもしれませんけど。で一瞬にして7万人が死んだんですね。ではね、人間が作った兵器でさえ一瞬して7万人が死んだんですね。でこの前の時代に精霊が激しくこの地に臨んで、本当に神の霊が働いたら一瞬にして7万人以上の人が救われると思いません？私本気で信じてるんです。それぐらいすごい精霊の値がきっと来るって。だからペテロの時代に、あの弱かったペテロを通して、男だけで3000人って書いてあるから、女子と見てもっとでしょ。その後5000人って書いてあるから、女子と見てもっとだと思いますね。その人は救われてるわけですね。でそういうすごい働きがやってくると思います、ね、ところがね、そういういわゆる、なんでそのことかって言ったら、今オンラインがあるでしょ、ね、今オリンピックなんかは衛星中継で世界中にすごい数の人が見てるわけじゃないですか。ということは例えば今イスラム教個人を応援してくれてる某ロックグループなんかは、ね、7万人の集会を、あ、2万人の集会を3日連続でやったとかいうわけでしょ、ね、そうした人と一緒にコンサートなんかすればそれぐらいの数集まるでしょうから。そして本当に精霊が望んだらですね、オンラインでやってたらですね、相当の人が行くと思うよ。普通に考えても何を言ったら、精霊が働いたらちょっと今までないことが起こると思います。でもそれが起こる前に何が起こるかというとね、精霊を本当に働くためには本当に精霊を求める人がいるんです。人は本当に自分でできない、自分ではダメだと思わないと求めないんですよね。できると思ってる間はね、求めないんですよね。だってペテロは3年半イエス様と一緒にいたんですよ。本当に騒いしたんですよ。イエス様は死にそうな、血のような汗をなくたかった時に寝ちゃったわけですね。バカなやつだと思うかもしれませんけど、皆さん死の時間の人は笑えない人多いんですね。私が説教思いっきり大きな声でしてる、この一番手前で寝てたりする人いますから、ね、その人は、ね、いい加減な人見て熱心な人なんていうことが起こったりするわけですね。ということはそういう弱さをみんな持ってるんですよ。でも本当に自分にはできないって知った時、まず人は祈る。ところがね、大丈夫だよ。2つ目のポイントがない。できないと思って祈る人と、できないと思ってもう諦めてしまう人、投げやる人、もういいやって思って投げる人、諦める人も結構いるんですよ。じゃあできないと思った後どうしたら本当に神に求めに行くかというとね、次なんです。これは使徒行伝の一章なんですよ。神様から約束と使命を与えられている人なんです。ペテロは本当に言ってもダメだと思って、ね、ユダなんか自分で首吊っちゃったわけですよ、早まって、ね、しなきゃよかったのに ね。でもペテロは本当に落ち込んでいたけど、知るにも知れなくて怖くて集まってたら、イエス様がやってきてシャローって言ってですね、そして大宣教命令くださるじゃないですか。でそしてでも大宣教命令くださって世界に行けと言われたら嬉しい反面できっこないじゃないですか。さっきお話したように、その裏切る前だったらね、イエスさーってね、私が行かずに誰が行く、はいはいって言ったと思うんですけど、もうこの時はね、世界に行きなさいと言ってね、いやそう嬉しいけどとてもできないって、そんな力はないって思ったと思うんですよ。ここなんですよね。使命が与えられたけどそれができない自分を知ってるってことが大事なんですよ。で使徒行伝の一章にもね、同じこと書いてあってね、使徒行伝の一章に約束が来るんです。今度は使命とともにどうしたらできるようになるかっていう約束が、でちょっと見てみますよ。3節からね、使徒行伝の一章の3節、これは出るよね。イエスは苦しみを受けた後、これ十字架のことです。復活して40日の間、復活してイエス様40日の間彼らに現れる。復活した後、ね、で神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されます、ね、で復活した後に40日間、現れて、そして、神の国のことを語るわけですね。でまあ、いろんなことを話してますよね。そして40日経った時に、まあ、帰るわけで、4節、彼らと一緒にいた時イエスは彼にこう命じられた。天に帰る前に、昇天する前に、で10日だって聖霊が来るんですけど、前に約束を与えるんですね。エルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさい。でヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。で これ聖のバプテスマを受けるからだって言ったんですね。それを待ってろと言ったんですよ。それを受けるから。でもこれね、わからないんです。受けたことないから、なんのこっちゃ。我々は今わかりますよ、弟子たちは。でも聖のバプテスマを受けるからそれを待ってなさいって言われて、でそして彼らはわからないもんだから、当時メシア救い主っていうのはイサヤの国の最高司祭ってことだったので、彼らは地上の王国を持ってたんで、思わずもろくさせて彼らは一緒に集まった時、イエスに尋ねます。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかってね、国を再興してくださるんですかって、こう地上のことを尋ねる。そしたらイエス様はそうじゃないって、地上のことじゃないんだってことで、次にいつとかどんな時ということはあなた方はしなくてもよい、それは父がご自分の気を持ってお責めになっていますと言って、その次なんですよ。聖霊があなた後に望まれる時って8節、この聖霊が望む時っていうのはさっき言った聖のバプテスマなんです。聖のバプテスマを受けて聖霊があなた方に望んだら、あなた方は力を受けます。これ聖霊の力、神の力です。人の力じゃありません。いわゆる能力や腕力がするんじゃない、神の力を受ける。神の力を受けると、エルサレム、今住んでるところですね、ユダヤとサマリア、我々では九州と日本および地の果て、全世界です。地の果てにまで私の証人となる、証しをするものになりますよと。でこの証人というのは、まあね、昔から人は何度も言ってますが、これは殉教者と訳せる言葉なんです、言語では。つまり殺されてもキリストを証しする、イエス様のことを証しする、命を失ってても証しするほどに証しする人に変わりますよって言われたんですね。で弟子たちはね、ちょっと前裏切って怖くて逃げたんでしょ。で世界に行きなさいって言われたわけでしょ。使命が与えられたんだけど、もうね、ちょっと前は怖くて逃げちゃって裏切ってしまったじゃないですか。その弟子たちにイエス様が言ったのは、いや、聖霊のバプテスマを受けて聖霊の力を受けたら、地の果てにまで行って殺されてもイエス様のことを証しするほどの人に変えられるよって言葉だったの。希望だったと思います。つまり願ったら、できない自分に出会った後にでも聖霊が来たらそれはできるようになるっていう約束なんですね。でなんで神様が来られたら、聖霊が来たら変わってしまうんです。で実際この後ペンテコステね、まあ、来週話しますけど、全く弟子は変わるんですね。でそれが起こったんですね。でそれを、ね、約束された。つまり弟子たちは、あ、自分はダメだって知っただけじゃなくて、ダメだと知った後に、しかし神様はそれをしてくださるという約束と、そして使命が与えたんですね。だから彼らはね、まあ、集まっていることを挙げたんですね。で、まず一つ目は弱さを知って、あ、ダメだ、できないんだってことを知ることが必要なんですけど、それとともに、でもそれにもかかわらず神様は私たちに使命をくださって、それをするための力をもくださるということを知っててほしいんです。ただその鍵はね、祈るかなんですね。で弟子たちはその時ね、本当に自分たちの力ないことをしてて、でも神様の約束があるから、その約束にすがってこの時祈ったんですね。それ以外道がなかったからです。でもう3つ目は、実は何かというとね、そうは言ってもなかなかね、人ってね、祈らないんですよ。悲しいけど固くなだから。だからね、この時弟子たちは何かというとね、怖かったんです。ヨハネの福音書を見ると、まあ、開けなくていいですけど、私の好きな復活したイエス様が来るところがあります。弟子たちはですね、ユダヤ人を恐れて戸を閉めていたところに、イエス様が、まあね、復活のイエス様が通り抜けるからやってきて、シャロームっていうようなところがあるんですけども、恐れてって書いてある。なんで恐れたかって、見つかったら殺されるかもしれないと思った。怖かったんです。で弟子たち怖かったから、一人になれなくて一緒に集まったんですね。で皆さん、怖いっていうのは必ずしもいいとは思いませんが、怖さのゆえに逆に祝されることがある。例えば創世記の32章でヤコブは久しぶりにお兄さんのエサウと会うのは怖かったんです。昔のことがあるから、ね、昔のことを今も忘れてなくて根に持ってないかと思って怖かった。だから思いがいっぱい送るんだけど、それでもどうしても嫌にならないから一晩徹夜で祈るんですね。そしたらヤコブはエサウに代わってお兄さんと和解の再会をするんですけども、あれ恐れがなかったら祈ってないと思います。徹夜で怖かったから祈ったんですね。それとね、弟子たちもこの時怖かったんですよ。怖いもんだから一人いないなくて集まって、怖いもんだから心が合わさったんです。自分にはできないことをお互い認めて、だけど怖いから殺さる。なんか共通の敵がいると一つになることを知ってらっしゃいますか？日本のキリスト教会、特にプロテスタント、バラバラですよね。なんで分かりますか？平和だからです。ちょっと意見が違ったらすぐ新しくなるんです。何か平和だからです。これでも本当に迫害が始まってきたら2つに分かれます、ね、形だけ信じてて政府に続く側と、本当に信じてて あくまで神に従おうとするグループ。で、神に従おうとするグループは、少々の教義の違いやそんなことでも分裂しなくなります。なんでかって。本当に迫害が始まったら共通の敵がいて、戦わないといけなくなるから。これですね。本当に怖いもんですよね。強い敵で、怖いから、一つ、こう、一緒になったわけです。あるんですかね。例えばね、身近な話でいきますとですね、今日運動会に行っているうちの末っ子がいるわけです。で、これがですね、私の小さい時に似てるんです。私小さい時ですね、今この場合霊的だったのかな、わかんないですけど、暗闇嫌いだったんです。暗闇が平気な子はたまにいますけど、普通子供は怖がりますよね。で、うちは今4階に住んでるんですね、マンション。マンションっていうか、まあマンションですね。4階ですね。で、普通階段電気ついてるんですけど、なんか一箇所ポッてつけると、つけて消すと全部消えるんですよ。夜になると真っ暗になるんですね。そしたらですね、教会に用事があって4階から降りてきたり、教会に来て遅くなって上がろうとすると階段が真っ暗だったりするんですね。そうすると急にですね、末っ子はですね、お姉ちゃんと仲良くなるんです。稲井ちゃん行こうよとか言ってね。ねえ、ああ、と言ってね、いや、そういうやつに行こうよって言ってですね、急に仲良くなるんです。何がありますか？怖くて一人で行けないんですよね。くだらないと思うけどね、恐れってね、実はね、一つにしてくれるんです。本当にサタンに対して正しい恐れを持ったのには怖がることはないんですよ。神がかってるから。でも肉では戦えませんから、神様によって一つになるんですよ。だからですね、ちょっと脱線するけど、教会の共通の敵は知ってますか？誰かさんじゃないんですよ。サタンなんですよ。で、今回、野口先生が言って面白かったんですね。サタンの攻撃の話をしてね、ちょっと夫婦喧嘩の話をしてね。で、夫婦喧嘩でね、サタンが働いた時の夫婦喧嘩の凄さをちょっと話してね。で、サタンが働くとそうなんで、それは夫でも妻でもなくて、サタンが敵なんだって話をしてね。で、ね、サタンだということは分かってから楽になったって。そうじゃなかったら、離婚を何回したか分からないって話をしてですね。で、その話をね、よく牧師たちに話すとね、僕たちがね、もう感動して食えるように聞くって話をしたんです。これでも本当なんですよね。まあ、分かりやすいから夫婦で言いますけどね。特に働いてる僕たちってのは一番家庭当てが強いから、別に夫婦じゃなくて親子でもいいし、教会でもいいんです。本当にぶつかってくるんですよね。でも敵は人じゃないんです。もちろんその人に罪があるからですよ。罪が使われるんだけど、その罪に働いてきてるのは敵はサタンなんですよ。サタンが本当に敵だって分かると逆に一つになるんですよ。サタンに対して。わかりますっていうこと。これ大事なことなんですよね。で、この時弟子たちはね、まあ、サタンというか怖かったんですよ。でも、怖かった結果、一箇所に集まったんで、一人で入れないから。しかも、本当に自分たちはできないって分かったから、でお互いできないって分かってたから、一つになったんですよ。怖くてできないことを知ったから、一つになったんですよ。しかも、にもかかわらず神様は約束を与えてくださっていて、聖のボタンを来たらできるぞって言われたから、そこにすがったんですね。いやね、聖霊が来たらできるんです。で、もちろんあれはもう聖霊を受けてます。でも、本当に満たされてるかってことですよね。もちろん一時的に満たされることあるけど、その恵みの中に生きてるかってことですよね。その恵みを受けるとできる。で、この時彼らは集まって祈った。そこに聖霊が激しくなる。それは来週の話です。その前に彼らは、で、今、どうでしょうかね。本当にね、そう、リバイバルが直前に来てると私は思ってるんで、この1年が勝負ってね、ちょっと前パウロが言いましたけど、私もいよいよそういうところに来てると思うんですね。日本の霊の壁を神が破られてが。でもその前に何が起こるかというと、ちょっと波外れた戦いなんです、日本の戦いっていうのは。正義牧師が来てもダメだった。ね、アフリカで持ち上げてるラインホルト牧師が来ても特に何も起こらなかった。ガジマ牧師が200人、今250人かな。死に帰った教会の牧師が来ても誰も行き帰ってない。ライフォルト冒険ってのはアフリカでものすごく何百万人で集会して大統領も来る集会してる人です。だけど特別大きなことは起こってない。超牧師は日本に教会作って言ってやったら一番弟子送ったらその人が分裂になった。言ってませんけど余るわけでは。それぐらい日本の霊の壁は激しいんで、これが破れるというのが来るんですよ。神様の手によって。約束だから確実に来ます。その直前なんです。でもその直前ってどういうことか言うとね、私は強くなってね、カーッと強くなってですね、ふさわしくなっていいってことじゃなくて、ものすごく良くされるんです。 神の霊が激しいことのために本当に自分の力じゃできないなっていうことをね、知識ではなくて骨の髄まで分からされるんです。神様なしちゃダメだって、神様なしちゃダメなんだって、神様しかいないんだって。弟子たちはそうだったんですよ。3年前イエス様と一緒にいて本当にイエス様を愛していてやれると思ったんですよ。あれ嘘じゃないと思う、そう思うの分かる気持ち。ところがいざとなったら逃げちゃって、呪いをかけて誓ったペテロに呪いかけて、なんて自分はできないんだっていざとなった時にはダメなんだと直面したん。その時初めてペテロは他の弟子たちと心を一つにして、神様あなたなしにはダメです、その聖霊のバプテスマ、その約束を与えてくださいって思ったんだよね。いやね、予約される。だから今ね、いろんなところで家庭で職場で肉体的に予約されてる人がいると思います。あの体の弱さとか病気というのは逃げれないからね、痛みから逃げれないし、これは本当の意味で弱くない。でもうちの人ってほとんど病気取ってる人多いんですよね。やばい、逃げれないから。で、あるいは自分の問題じゃなくて自分の愛する子供だったり伴侶だったりするのも、これも辛いんですよね、自分以上に。ある意味でそういう意味でいろんなところ通されてると思う。でもその弱さを通して神様は何をしたかっていじめてるんじゃない、本当に神のところに来ることを求めてらっしゃる。神様のところに、だってその同じあなたに約束は変わらないでしょ。神の約束は救いの約束、奇跡の約束、癒しの約束、神の召しの約束は変わらないでしょ。でもとてもできないと思いませんか。その時にね、そこで神のところに来るんですね。で、具体的に集まってたんですよ。120名って多くないですよ、一番最初の教会としては。イスラエルの120名ほどの教会で、ね、野辺先生が勝っていった教会がね、200名以上いて大教会だったんですって。ところがね、ちょっといろいろ問題があってね、もう今はガラガラで120名ぐらいしかいませんと言うんですよね。聞きながらですね、ガラガラで120名って言ってみたいなと思いましたよ ね, ね。でもやっぱり200名以上だそうだと思います。私は教会っていうのは100名ぐらい集まったのは普通だと思ったんです。生まれ育った教会は300名入る会堂を持ってて、1階でいつもハンドベースボールを柔らかいボールでやった教会堂で遊んでたん僕のことね。それからその後行った幻教会っていうのはもう当時定席ですが150から200集まってましたから、もうそれは当たり前だと思ったんです。だから教会大きいのが当たり前だと思ったんですけど、そうじゃないんですね、日本の教会は。みんなですね、でもなんですね、聖霊が望んだら120名のところからいきなり何千名でしょ。明らかに人の肌が来るんですよ。でもその前に弟子たちと同じように本当に自分には力がないなっていう噂をね、ある方は病気を通して思わされます。体の病気、心の病気、ある人は自分じゃなくて自分の家族や友人で、まあ家族かな、一番自分の大切な人が何にもしてあげれなくて本当に自分には力がないっていう、何一つしてあげれないってことに直面させられて出会います。そこで諦めないでください、投げ出さないでください。神様は何と言ってるかって、神様は癒すって言ったはずなんです。神様は奇跡を行うって言ったはずなんです。神様は変えるって約束したんです。その神様の言葉を信じて神のところに祈りに来るかってことなんですよね。しかも一人じゃなくて複数なんですね、教会なんですよ。でペンテコステは個人に臨んじゃなくて教会に臨んだんです。集まって祈ってというのなんです。で今もう一度ね、このペンテコステの前の人にね、ぜひ覚えてほしいね、共に集まって祈るってことはものすごく重要なんです。で今21世紀はですね、素晴らしいことがある。オンラインサイトとかですね、そうは言ってもいけないと思ってる人いるでしょう、来なくてもいい。インターネットとかね、スカイプがあってですね、できる。で野辺さんとか行ってきて言ったんですね、教会になってね、祈りましょうって言ったらね、いやスカイプがあるんですよって。でちょうどその前の日になんかその病院でなんか5、6カ所と一緒になんか会議をするので、いろんなね、世界です、その場合は世界のところと会議するミーティングがちょうどあってスカイプでやってたんですって。でいつもはこう、イヤホンで聞くんですけど、まあスカね、ドーンで今日その時はその先生に紹介してもらって一緒にやったんで、2人だから今日は音声出しましょうとか言ってね、やってなんかこういろんな顔を映って一緒にやったって、英語だそうですけどね、やったって話をしてて、あそうかスカイプで祈るんですかとか言ってね、ちょうど前の日にそのねお医者さんのことのあれで学術であれでやったから、あそうかとか言ってですね、感動しました。そうスカイプで祈るんですよとか言ったんですよね。だから祈れるんです、オンラインの方。こっちかな、こっちかな、どれだろう、ね、全部見とこう、ね、 と祈れるんです。共に祈るってことはものすごく重要なんです。教会が祈るときにそこに神の霊が働くんです。で、例えば日本で一番大きな教会の岡先生の教会の素晴らしさは、礼拝に1000名集まっていることも素晴らしいけど、祈祷会にね、半分ぐらいの500名近く集まってるんですよ。だから強いんです。祈祷会に人が集まってる教会は強いんです。嵐が来ても倒れません。どんなに人がいたって祈祷会に集まらない教会は危ない。嵐が来た時に祈る。だからさっき言った婦人会もさん、祈る婦人会がある教会は強いんです。あれね、いやね、集まっている。で、どうしても集めなかったらオンライン、インターネットあるからそれで祈る。その時に神の霊が働いてくる。神の技が起こってくるんですね。それを覚えてほしいですね。で、ペンテコステの前で弟子たちは何をしていたのか。彼らはそれまでいろんなことをしたけど、この時はもう祈りに専念してたんです。それ以外道がなかったんです。もう本当に自分たちは怖くて出ていけない。しかし、そして自分たちは本当にイエス様を裏切っちゃった、失敗した。でも使命はある、とてもそんなことはできないと思った人たちは祈りにかけてたんですね。で、その時に神様はそこから働き始めたんですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいんですね。で、本当にこの祈りのところにね、南西教会も行ってほしいなと思います。来てほしいなと思います。その時そこから神の働きが起こってくるということをね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。弟子たちは本当にイエス様が大好きで、3年半一緒にいて、イエス様とそばにいて、いろんなものを見聞きしてきて、そして彼らはイエス様と共に来ていきたいと思っていましたが、実際に一番大事な時になったら見事に逃げて裏切ってしまいました。神の働きに関してはどんなに頑張ってもできないんだということを彼らは知ったと思います。私たちもこの世のことはやればできることはいくらでもあるでしょう。でも神様のことに関しては私たちには肉にはできません。そのことをどうぞはっきりと知ることができて、そして神様はあなたの前に出て行き、御神の教会で共に祈る恵みに預かっていくことができるように力強い御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。お一人一人が本当に弱さを知り、またある時には恐れがあったとしても、その恐れを通して神のところに来て一つにされて主にすがって祈ることができるようにどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。呼ばれました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを神様のところに持って行ってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人の心からの叫び、心と体の癒し、また愛する者の癒し、また問題の解決や導き、境内の事柄、その一つ一つに対して神様の豊かな御手を持って答え導いてくださることにいたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。特に足に働いてください。足首、股関節、膝、足に働いてください。どうぞ自由に流暢に歩けるようになるように足に触れてください。イエス様になってみて足をよっさりよ。恐れがと不安がある方、様主の平安をするください。シャロン、シャロン。恐れをその人の力、イエスキスってみて恐れをその人の力出ていけ。恐れの霊、イエス様って命ずる、その人の力、せっ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。シャロン、シャロン、シャロン、平安、あれ。どうぞ、イエス様、心を癒してください。恐れから、不安から解放してください。不眠を取り除いてください。夜熟睡できるように、夜熟睡できるように、夜熟睡できるように。皆様、どうぞ、霊的な縛りを打ち砕いてください。お願いいたします。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。アラバラバラバラサンドレスバラスバラバラバラバラバラバラサンドレスバラバラバラバラバラバラ。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に湧く場、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の聖しき交わりが、私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。